ご理解第60節おかげは受け得受けがち。心が豊かに大きくなる。おかげも豊かに大きくなる。まさに受け得であり受けがちである。心が豊かに大きくなる。おかげも豊かに大きくなる。これは心の作用とでも言うのでしょうか。私どもの心が豊かに大きくならなければ、私どもがいただけれるおかげというものも豊かにも大きくもならない。心が一つも成長しないならば、おかげも成長しない。ということでもありましょうね。おかげは受け得受けがちだと。その受け得受けがちというのが、そのどうしたら受け得になれるのか、受けがちになれるのか、師匠が教えてくださいます。心が豊かに大きくなる。おかげも豊かに大きくなる。この豊かなおかげをいただきたい、大きなおかげをいただきたいと思うならば、心がいよいよ豊かに大きくならなければならないということですね。そのまあ裏返しといえば、心が変わらなければおかげも変わらない。おかげが変わっていないとするならば、それは心が成長していないということのまあ証でもあろうというのでしょうかね。ですから私どもがいつまでたってもなかなか難儀が減らない、おかげをいただけないというならば、それはいつまでたっても私どもの心が一つも成長していない、大きくなっていない、豊かになっていない、私どもの心が育っていないということの証拠でもあろうということですね。心しなければならないところでありましょうね。このお話というものをいただきます。そしてここ数日の成り行きから感じさせていただきますことが、このお道は教えを聞いて助かる道だと言われます。確かに教えを聞いて、今まで例えば 1+1 が何になるのか分からなかった、 1+1 が3だろうか5だろうか、それが分からなかった。ところが教えを聞いて 1+1 は2だと教えていただいた。そしたら、ああなるほどそうなのか、1と1を足せば2になるのかと合点が言った。そこで心が助かったというような、今まで知りたいって思っていたこと、あるいは知らなかったことを新しく教えてもらった、それによってまあ心が助かったというのでしょうかね。例えば師匠の大坪宗一郎師匠、まあ何と言いましょうか、が教えてくださる見教えの中でも傑出したというのでしょうか。大坪宗一郎氏の独壇場とでも言えると思いますが、それはやはり一切が親愛ということだと思いますね。師匠は一切親愛だと。私どもの身の上に起きてくる事柄であったり、それこそ一切合切が、それは神様の愛、親愛の表れなのだと、一切が親愛とまあ活発されたわけですけれども、例えばその教えをいただき、 今あなたの身の上に起きてきていることから、それも親愛ですよ。と、これは師匠がそう私どもにおっしゃってくだされば、ああなるほど、そうなのかな、親愛なのかな、となんとなく合点がいきます。そしてまた、ああ親愛なんだ、親愛に違いないと、まあそこで助かりの心が湧いてきますね。しかしこれは師匠の力によるもの、師匠が言われるから師匠のへのお取り次ぎを願い、師匠がそうご理解をくださるから、なるほど親愛なのかと合点がいきますけれども、これが私ども、例えば修行生がご信者の方にそれも親愛ですよともし言ったとしても、それは大抵は反発をいただきますね。何が親愛かと、どうしてこんな苦労していることが、何がどこがどう親愛なんだと、まあ反発をいただきます。それは私どもにその説得力がないというのか、やはり力がないからですね。ではその師匠が一切が親愛とカッパされた、それはどこから出てきたものか。これは一見すると信心、師匠の信心から、それこそ一切が親愛だぞと神様からお知らせをいただかれたということではないようですね。これはもちろん成り行きということにおいてもそうです。成り行きは神様の働きだぞと、まあダイレクトに神様から師匠に対してお知らせがあったということではないようですね。ここのところが微妙なところなのですけれども、今朝申したいのは、その師匠の上に現れた天地金の神様、その神様の現れ方というものなのですね。教祖様の場合はそれこそ天地駆けつけですか、おかげは我が心にありと駆けつけをせよと神様が仰せられておられますね。ところが師匠の場合は、一切が親愛だとか、成り行きは神の働きだとはおっしゃっておられない。神様がですね、教祖様に対してはそれこそ何事も神の差し向けと、これは神様の方から教祖様にお知らせをしておられますね。何事も神の差し向け、まあ師匠流というのでしょうか、今風に言えば成り行きは神の働き、私どもの身の上に起きてくる、それら一切は神の働きだというわけですけれども、教祖様に対しては何事も神の差し向けと神様がお知らせをくださっておられる。ところが師匠に関しては、何事も成り行きは神の差し向けだ、成り行きは神の働きだとはおっしゃっておられない。また一切が親愛ともおっしゃっておられない。こういう神様の現れ方をしておられるのですね。いわば師匠の新人体験を通して、自らの上に起こってくる事柄、その事柄が神様のお働きだ、御事柄だと、まあそう感じていかれた、見極められたというか、そう感じていかれたのですね。そして、あ、なるほど、成り行きというものは神様のお働きだと実感を持って感じられた。いわば 自ら悟られたというのでしょうかね。そしてこの一切が親愛ということにおいても、神様が一切が親愛だぞとお知らせをくださったわけではない。師匠の新人体験の中に、ああなるほど、一切は親愛なのだ、神様の愛の表れなのだと、まあ実感体感というのでしょうか、していかれた。そこから得られたところの悟りであるわけですね。そういう神様のお働きだということです。いわば神様が直接右に行け左に行け、これはこうだあれはこうだとお知らせを持って、まあ説得されるというのか、教えてくださるのではない、そういうことではない、そういう何と言いましょうかね、悟らしめる、まあ暗示というのでしょうか、暗示はくださいますね。その周りから攻めて自分で分からせる、こうしなさいああしなさいと教えるのではない、そのああしているうちに、こうしているうちに、自らあこれだと自ら悟らしめる、そういう働きをしてくださっている神様だということなのです。ですから昨日から申しております、世界真の平和は我が心にありと言っておりますけれども、神様がそう教えてくださったわけではない、これは私の心の中に、ああなるほどそうだな、世界真の平和は我が心にあるのだ、我が心になればそれこそ世界中の人々が、我が心になればそこに初めて世界の真の平和が訪れることだろう、いやたとえ我が心になりずとも世界の人々が我が心になろう、我が心をいただこうとそこに精進するところに、初めて世界真の平和は達成せられるというのでしょうかね、世界真の平和が顕現されるというのでしょうかに違いないと、これはそう感じさせていただくのですね。こういうふうにして神様は人々を協働してくださる、その神様の協働のテクニックとでも言いましょうかね。実は昨日ですけれども、家内のパソコンですねを、新しいOS が新しいバージョンになっているというので、バージョンアップをさせていただきました。そしたら今までそのフォルダーのアイコンが薄い青色だったのですね。でまあなんとなくそれでよかったのですけれども、今度バージョンアップしましたら、なんとその濃い、まあ紺色に近いというのでしょうか、濃い青色になってしまいました。で、まあちょっと今までのからすると違和感があるわけですね。なんか変だなと。で、私のもアップデートさせていただきましたが、私のは昔のまあまあの薄い青い色のフォルダーのアイコンでした。それでまあどうだろうかと、まあいわゆるチャット GPT に聞いてみたわけですね。まあいろいろああだこうだ回答が出てきましたけれども、それでもこうだああだとこちらもそれに回答していっておりましたら、で結局いろいろ最新情報を調べてくれたのでしょう。この新しい OS からそのフォルダーの色を自分で変えられるようになっているということを調べてくれました。それでその設定の通りにさせていただきましたら、まあ今までの薄い青色もできましたけれども、それ以上にまあ家内の好みの色というのでしょうか、その自分好みの色にフォルダアイコンの色を 変えることができました。ああ便利になっているものだなと思いましたけれども、さあ話はここからなのですが、そのアイコンのフォルダアイコンの色を変えさせていただくことができた。そのついでのようにして目を動かしておりましたら、そこの設定のところの下の方に、いわばスクロールというのがありますね。その文章を長く書いていたり、昔の文章からいっぱい溜まっていると、文章の初めの方が上の方にあったり下の方にあったり、まあどっかに窓の外に隠れてしまいますね。それを横にスクロールバーというのが出てきて、それを動かしてその目的の位置まで行くわけですけれども、今まではそのスクロールバーをクリックすると1ページしか動きませんでした。例えば100ページも1000ページもある文章の前の方に戻る場合、クリッククリッククリックではなかなか出しが開きません。だからそのスクロールバーを掴んでドラッグして動かすわけですね。ところがこのドラッグして動かすというのが便利なようで便利ではない。まあ 2,3 ページとか 4,5 ページなら問題ないのですけれども、1000ページ1万ページ、まあ、ぐらいになります。その1万ページといったり1万行ですかという、そういう長いものに至ってはドラッグするスクロールバーをドラッグするのでさえ、まあうまくいきません。よく見ましたら、そのスクロールバーの動きがクリックしたら1ページ動く、あるいはクリックしたらクリックしたところへ動くという、その設定があることに初めて気づかされました。早速それをクリックしたところに動くという方に設定を変えました。そして試していましたら、例えば1万行ぐらいある文章であっても、一瞬でその初めに戻ることができるのですね。今までのように下から上、上から下にドラッグしてずっと動かす必要はない。ただそのスクロールバーの上の方なり下の方なりをワンクリックするだけで、一瞬にして1万ページであったり1万行であったり1000行2000行が動くわけです。まあ動いてくれたわけですね。これは便利だと。まあ、今まで大変、まあ、苦労していたわけですけれども、それが一瞬で、まあ、解決したというのか便利になりました。そのここに至った発端は、バージョン家内のパソコンをバージョンアップしてフォルダアイコンの色が変わってしまった。そこからたどり着いた結論が、スクロールバーをクリックすればそれこそ一瞬で動く、そういう設定ができる。そのことを探していたわけではないのですね。いわば神様のお働きにはこういうお働きがあるということなのです。それなら神様が最初からここをこう設定したら一発でそのスクロールできるぞと教えてくだされば良さそうなものだけれども、そうは問屋が下ろさない、そうは神様が教えてくださらない。私どもがステップステップを踏みながら、まあ遠回しにしながら遠回しに教えてくださる、遠回しにして自ら探し出させる、あこれだと自ら悟らしめ悟らさしめるお働きがあると、そういう神様だということですね。ですからこの師匠のもとに現れておられる神様は決して右だぞ左だぞこっちが本当だぞ A たす A は B だぞとは 教えてくださらない。遠回しにして何かをさせながら、あ、こうだったんだ、あ、これは親愛だったんだ、あ、これは A たす B は C になるんだと自らに悟らせしめる、そういう働きを持って、まあ、分からせてくださるというのでしょうかね。そういうようなお働きをされる神様だということなのですね。まあ、一事が万事においてそうですね。だからこそ成り行きを大切にせねばならないということでもありましょうね。そしてその成り行きを大切にする中に、信心を進めていく中に、おかげは我が心にありという信心から出発して、それこそ世界真の平和は我が心にありと実感できれる、悟らせしめてくださる神様だということですね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。